今日はお便りです。質問だね。音読は効果があるんですかっていう、そんな質問です。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝摂賞、オール読み物新人賞など17年間で22人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りです。模写は小説の練習に効果的と先生は以前おっしゃっていましたが、音読はどうでしょうか。積読がたくさんあるのと目指している新人賞が近いので、なるべく早くインプットしたくて…音読ね。声に出して原稿を読むっていう、まあそういう方式だね。音読、自分の原稿をチェックするときには極めて健康的です。これは確かです。文章のね、文章について話をすると、肺活力と句読点っていうのは、句読点の打ち方って結構ね、密接な関係があるので、人間ね、文章を書くときに頭の中でこう、頭の中で声に出して読んでたりするので、そうするとね、肺活量と句読点っていうのはまあまあ関係するんだ。北方健三さんがとても句読点が多いんで、特に読点だね、あの点ってやつだな。北方さんあんなにね、がたいがいいのよくて運動神経良さそうな感じがするのに、なんでだろうと思ったら、若い頃結核だったっていうことだそうなので、結核やってたことがあったそうで、ああまあそれでなんて妙に納得した覚えがあります。こう音読大事だよっていう話を聞いたのっていうのは、その昔ね、伝説の編集者っていうのがいて、そう、もう35、6年やってると、その担当の編集者っていうのは、伝説の編集者って組むことってね、何人かの伝説の編集者と組むことってあるんだよ。その中の一人に渡辺淳一の失楽園だとか愛のルケーチっていうのを編集したね、伝説の編集者っていうのがいたんだ。で、その人が担当者だった時があったんだ。で、いや、すごい人だったのよ。とにかくね、部数の読みがすごい人で、で、失楽園、失楽園の部決会議、部数を決める会議の時に、営業から、これこのぐらいですか？このぐらいいけそうですかね？っていうような営業から言われた時に、おお、お前ら何言ってるんだ、これはね、230は行くから、だからもっとすれっていうふうに言って、まあそれで20万部からスタートしたのかな、あの当時で。それで結局230万部まで超えましたんで、でやっぱそういう、ほら、やっぱほら、そういう伝説の編集者での話で聞いてみたいじゃない。で、そうそう、 で仕事してる最中に、まあその後してる時に、なんかこうやっぱここ気をつけた方がいいよっていうか、なんかこうコツみたいなもんってなんかあるんですかねっていうふうに聞いたら、その編集者が言ったのは、ゲラ、印刷前の下読みね、下刷りの段階、 ゲラは声に出して読みなさいというふうに、まあ、アドバイスされました。で、まあ、ね、言われたら言われたまんまやってても、脳のない話なので、だから、まあまあ、ゲラはもちろん声に出して読むんだけど、原稿を編集部にね、送る前に音読してチェックするっていうようなことを心がけてます。インプットの話じゃなくてアウトプットの話だよね、これね。ごめんなさいね。で、積読がたくさんあるんだな。積読がたくさんあること、いいことよ。いや、やっぱね、あれを読もう、これを読もう、次はこれを読もうっていうふうに次の予定を立てられる人生、楽しいですからね。でね、あの小説、まあ小説に限らず読書は、まあもちろん量はあった方がいい。で、たくさん読んだ方がいい。で、たくさん読むっていうその量というのは、時間かける速さで決まってきます。で、まあ小説に関して言うと、のその性格上ね、速読ってできないもんだと思ってください。速読、早く読むっていうことが効果を発揮するのっていうのは、基礎知識がある分野のアップデートということで、小説に関して言うと、その作品世界を知るための基礎知識というものはそもそもないので、だから、まあ速読はできないということは言えます。で、まあ他のね、例えば歴史の資料だとか資料関係ねは基礎知識があって、それをアップデートするときに、そのたった目を通したときにアップデートする部分だけ、たたたたたと、あ、ここの部分は OK、 ここの部分は知ってる、ここの部分知らないよねっていうことが分かれば、速読というのは効果はありますけれど、そうじゃないとね、小説はね、そういう具合に向いてないですよ。あの小説の速読はね。で、このインプットをたくさんする方法というのは、早く読む必要、読めないっていうふうになったらどうするかというと、もう時間をたくさん作って読む。で、その時間をたくさん作って読むっていうのは、隙間時間ちゃんと読もうやっていうことです。トイレに立っている時、食事の合間、コンビニでレジで待っている時ね、あなた一日どのぐらい、一日何時間ぐらいスマホをチェックしている？意外とね、スマホって時間食ってます。あのスマホのアプリにそれぞれ、そのスマホの設定でね、あらかじめどのアプリでは一日何時間、何分までとかっていうふうにセーブさせる機能って多分ついてるはずなので、で、まあそうでなければアプリでね、スマホアプリ利用制限ソフトっていうふうに検索かけると出てくるからさ、まあ、今は大抵Android、僕は Android 使ってますけど、Android ね、だと、もう設定から開けば、そういうアプリの時間制限のものがあるので、それでね、そのスマホを見る時間をコントロールして、その時間を読書に充てるっていう、まあそういう方法ってあるのでね。まあ、ぼちぼちやっていきましょう。この番組の更新は不定期です。チャンネル登録と通知をオンにしてください。そうすると更新するときに通知が届きます。この番組では今さら聞けない小説の疑問をのテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しましたので、ご用意ください。概要欄からね、アクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。 というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。